冒険。
はい、エルマーの冒険第20回目の更新です。エルマーのシンディです。よろしくお願いします。
アンナです。
そして
土日最高エルマーの夜です。
はい、
夜
です。イエーイ、
頑張って。おかえり。
まあやっとね、
やっとだ、
やっと帰ってきましたね。
夜に、まあ、やっとですよ。
別に良かったんだけどね。
あ、そうだね、君は良かったかもしれないね。俺もある意味そこはそこで良かったんだけどな。
なるほどな。なんでさ、久しぶりの更新でいきなり喧嘩が始まる。
知らないよ。
喧嘩じゃねえから。喧嘩じゃねえから。
まっすぐでいいのこれ。そっちが打ってきたからね。
そう、喧嘩なの。
まっすぐでいいのか、俺よ、道を。
そうだよ。
はいはい。
言うからちゃんと。
はい、そう。いや、おめえのナビ遅えんだよ。
どっから行こうかな。
知らんがな。
そうなんですよね、今ね。
はい、今、成城学園前の駅の方から、はい、車で帰ってるところなんですけど、実は今日、ここね、先ほど、
明星小学校の裏です。
あ、そっか、若くしてるかもしれない。先ほどまで実は、青森から、ね、私たちとも、ね、まあ、仲間のアミちゃんが、
はい、
アミゴマ城が、こう、上京してきたんですけど、
上京から
久しぶりにね、お会いしてたわけですけど、はい、
2時間ぐらいでしたね。
そうですね。
あの短
っ。だったらいるときに収録しろよって話なんだけど。
いや、いるときはだってさ、まあね、ほら、積もる話もありあり、
ね。そうね、収録できない、あんな話はこんな話とかね。
そうそんな話とか、こんな話とかさ。
うん、ちょっとありましたんで、ね、あれですけど。
そうだね。ヨネちゃん初めてだった？
お話したのはね、そうだね、お話したのは初めて。
そうだね。まあまあ、私は、扇風機って握ってやったりとかソロでやったりとかココアって握ってやったりするときにもこういろいろと絡んでた子だったんで、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ、
うん、
私は、青森に帰っちゃう前にうちに来て、それからこううちにしょっちゅうなんか泊まりに来てくれてた可愛い
娘、
うん、
妹
と
何それ、
孫
もうヨネブをぶっ殺すみたいな
はい、すいませんでした。
はい、まあちょっとね、ヨネちゃんがいない間に、
はい、
いない間にというかね、一回ライブもやりましたけど、
うん、もういなくてよかったな、やっぱ
まあいや、そういうのになるかまあその間に、はい、何があった、
何もない、
何があった、
何があ
でも、まあ、ライブ1回、俺がイタリア行ったのがあったり、まあ、ライブで CD も販売したり、
あと、はいはい、そう、あの、ライブ前にさ、うん、ヨネがいないからさ、一生懸命 CD さ、作ったのは、私たちだけだったね。
あ、そうだね。
うん、
ちょっとそれ言ってみたかったの。
あ、何、実際 CD の作業をしたのってこと？
それを言うと、結局は自分に当てて帰ってきたんだけ
ど。そうなの？そうかな？
てか、ケツカッチンになったのは自分のせいだからね、あなた。
だから別に私はケツカッチンでやろうと思ってる人だからいいんだ
確信犯なんですか。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
じゃあ別に僕はいいんですね
なんだそこ、
結局それを言いたいがために今それを言ったんじゃないの、ヨネが手伝ってくれねえからみたいな、
ケツカッチンになったんだけど、うん、
あ、そっち、
そういう話に持っていくんだったら分かったんだけど、
今の感じだとそういう話、う
ん、ケツカッチンが戻ってたわけだから別に問題ねえじゃんっていう話になるんだけど、
まあなんだ、
とりあえず、エルマーの予定としては、ライブが、ね、はい、うん、あの10月の、
そう、
これ右並びだね、
23日
に、はい、T-ROCKS の8周年記念イベントに参加させていただくわけで、まあ、そっか、ライブは普通にね、時間も30分枠あるんで、じっくりとやらせていただきますけれども。で、あとその日にですね、ずっと私が取り掛かってました、うん、チャリティー CD ですね、の方も
来ましたね、
やっとこさ発売に
できたんですよ、
こぎつけるという、
どっちでもいいな、はい、こっち
そうすると、なんだろう、
右です、
はい、どうもです、チャリティー CD の方も、まあヨネちゃんもね、レコーディングはちゃんと参加してもらいまして、
は
い、
僕もね、入ってね、やらせていただきました、
まあ、
大変だったよね、
そうね、
時間長かったしね、
だろうな、う
ん、まあ、音源作るのに関して一番大変なのは多分トシさん、
ありがとう、本当に、うん、
十数名分の声のトラックをね、編集しなきゃなんない、まあ、先日マスタリングも終わりまして、うん、出来上がったやつも、うん、もう手元にあるけどまだ聞かさねえよってい
ういやでもね、僕聞いたけどなかなかすごいですよ、
ああ、よかった、うん、よかった、
本当にね、もう We Are the World に負けてないぐらいの。
やめてそれは無理
とか言うなって話
だけど、それは勘弁して
ください。いやでもね、本当ね、しっかりできてますよね。どうなるかなと思ってた
けど、もともとね、作詞作曲、まあいろいろ事情がありました。結局作詞モルの方でやって、うんうん、作詞作曲俺が作って、で原曲が出来上がった時点から今に至るまでで、こんなに曲が化けるとは思ってなかったんで、うん
やっぱ曲自体のベースもね、しっかりしてたっていう部分もあって、みんながみんながこう、うまい具合にこう、
なんか
ね、ボーカルもマッチして。
俺は竹中武将を入れないようにと思って作ったつもりが、
思いっきりそうじゃん。
そう、誰にどう言われても、まあ、竹中武士ですよねってこと
は。ああ、それはありますよ、やっぱ。
らしいね。
うん。
色添いにこの手言われてさ、あのレコーディングの前に、あ、竹中さんの曲だこれっていう雰囲気だったんで、うん、練習しないで来ましたっつって。あの必要がないんで、竹中さんの曲も歌い慣れてるんで、まあ、何回もコラボやってっからね、あいつとは。だから別に、そういう意味で別に、聞き込んで練習をしなくてもさらっといけるんで、その方がいい結果が出ると、うん、
だから確かに。そうそうそう、俺も言ってしまえばそんなに練習はしてない、うん、あ、もうこのままこういう感じで歌ってちょっとひねればいいだけねみたいな。
そうね、
う
エルマーのなりとなりだな、
そうそうそうそう、
変わんねえもんな雰囲気は、
う
ん、確かに。
もう、あ、こうやって歌うんだなっていうのをもう聞いてすぐに分かった。
少しはお前レコーディング苦しめよ。いつもサクサクっと終わらせよ。
そうそう、私がさ、ちゃんとさ、時間ぐらいにさ、行ったらさ、もう
時間ぐらいに来てねえじゃん、おめえ。
行ったじゃん、6時半って言われたんだもん。
6時半に来てないじゃんよ。てか、まあ俺が早すぎたっていうのもあったんですけど。
35分に着いたんで、私一生懸命歩いてきたからさ。
そうね、5分だったらなんかまだレコーディング最中のはずだよね。
最中か、もしくはこれからさ、やるぞって感じじゃん、
うん、
声鳴らしててこれからだからみたいな感じだと思うから、うん、あ、まあ大丈夫だなと思って行って入ったらさ、終わっちゃったーとか、はぁとか言って何考えてんのとか思って。
すいませんね、まあ確かにね、本当にね、6時半に入ったんですよ。
うん、
入ったんですけどね、
まあね、全曲歌うわけじゃないからね。
まあ、そうそうそうそう、ワンフレーズだけだし、
とあとコーラスの部分ちょっと
でももうちょっと苦しめよって感じだよね。
そうね、
でもまあとりあえず使えるものは使えたらいいなってことで、練習はとりあえず入れずに、もう一発からいっちゃっていいですよ、うん、
なるほど。
明日の部分もそのまま流れでハモリで入っちゃいますって言って、
うん、
やったら、あ、いけた
っていう。いけたっていう、なるほどね。
いけたわ。
結構
その後に、ね、
どうなんだろう。
そうそうそう、でその後にね、アンナちゃんと合流して、
もうその時点で終わってるってのはすげえよ。
あれ、ごめん、終わっちゃったって言ったんだけど、なんかどうも写真をなんかね、
あ、そうそうそう、
撮ることになったらしくて、
うん、お前の写真
じゃ写真撮らねえっていう。
あ、そうだったんだ。じゃあ、じゃあさ、ちょっともう一回いいですかねって話で。
なるほど。
ちょっと2パターンで。
あれ、
まあいいや、
うん、
そうで、レコーディングもまあ無事にというかね、時間は食いましたけど、
うん、
結局なんとか素直に終わりまして、
終わりましたね。
まあ中には若干ハマった人もいて誰とは言いません、うん、誰とは言いませんけれども、若干レコーディングハマった人もいて、うん、あとはね、あのこの間そのレコーディングの後にね、収録した音源なんかも
ポッドキャストで
アップして、ポッドキャストアップしてますけど、うん、あの一生懸命練習をして臨んだやつとか、スタジオ入ってきたってやつもいたりとか、
うん、ね、あと、いろんな人います。
そう、差し入れを持ってくるやつとかね。
おお、
結構ね、いろいろ
と
個性出て面白いですよ、そういう時の応対が。うん、
面白いですね。
でもみんないい子だね。
そうだね。何の問題もなく、うん、喧嘩するわけでもなく。喧嘩でもされた日はどうしようと思ったけど、
いやー、こっちだよ、大人なんで。
うん、無事にとりあえず音源を、まあ、聞いた限り、うん、なんだろう、まあ、いいもんできたなとは自分でも思うんですけど、受け取り方とかもね、やっぱそれぞれ違うとは思いますので、
まあね、
うん、ちょっと怖い部分もありつつですが、うん、まあこれで、一応 CD を販売して、まあ、売り上げの一部をね、
目的はそこだから、
うん、そこなんだよね、うん、
まあもちろんいい歌もあってしっかりなんだけど、うん、でもそれいい歌があるから、それをやっぱみんなが聴いてくれるために CD を買ってもらって、その売り上げを支援しようっていう、そこが目的だから。
そうですね、
うん、
そうなんだよな。だからまあ支援金の額からすればね、売り上げ考えで足した額は出せるわけではないんだけど、
額の問題じゃないの、
うん、アマチュアでね、こうやって音楽やってる仲間内とかが集まって、でもこういったことはできるんだよっていうひな形が作れるといいなと思ってやっております、私は今。
そうなんだ。
うん、まあなんだろう、やりたいけどできないっていう人とか機会がないっていう人は多分多いと思うんで、うん、
まあね、うん、そういう意味では本当にこういう形でね
できるんだよ、やろうと思えばっていうのは、
僕らも参加できることはすごいありがたいことです。
今度逆にあの周りが誰かこういう企画するときに、高永さんやってくださいよ、参加してくださいよっていうのもあってもいいと思うし、
ですよね、
またやってくださいよは勘弁だけどね。
そこ今突っ込もうかと思ったの、
うん、ありそうで怖いけど、またやってくださいよはもう嫌だね、うん、
やめてくれ。
うん、いや何度もあのいろいろ参加者にも口出してもらいましたけど、こんな大変とは思わなかったっていうのは正直なところ。
でもね、きっとね、ちょっとね、インターバル置けばね、またなんかやると思いますね。
ちょっとなんか違うようなことを、
次はチャリティーイベントやろうとか言いそうだよね、俺。
もう言ってるし。でね、なんかね、変だよね、絶対一回言ったことさ、ちゃんとやらなきゃとかって。なんか変なとこ律儀でさ、
自分で自分の首絞めるからね。
そう、バカみたい。
やましい
な。その明日で参加したしてくれたこのアーティスト全員呼んでイベントをしようよとか。
ああ。
それは誰かがあの発起人になれば参加すればいいんだよね。
そうだね。
エルマーとしてね。
エルマーとしてね。
うん。そういう方向で。
そういう方向で。それこそトシさんとかね、じゃあ今回とかまた改めてこのメンバー集めてライブやろうよって言ってくれるや普通に多分。
うん。
ただ客が来るのかっていう疑問があるよね。それぞれの客がそれぞれ被ってるわけじゃないか。
そうだな、タイプが違うからな、今回参加してるのかな。
うん、
いや昨日から久しぶりに土日休みになりまして、
あ、やっとこさ、
はい、はい、ちょっと昨日出かけてきましたよ。
どこへ？
ね、
うん、
みなとみらいと、
ほう、
あと八景島。
ほう、え、神さんと？
神さんと行ってまいりました。
久しぶりのデートだったわけですね。
久しぶりのデートですよ、もうね、うん、久しぶりに土曜日休みだから、もうちょっと俺がもうどっか行かないかと。
なるほど、
行こうぜみたいなんで、で、
うん、
なんだっけな、その前の週かなんかで、うん、港未来をアドマチック天国かなんかで特集してたんですよ。
ほうほう。
で、なんか最近あれカップヌードルミュージアムっていうのができたらしくて、
え、
お、知らないね、おい、知らない、いい、よかったよかった、これ話しがいがあるな。そう、カップヌードルミュージアムっていうのがね、
うん、
できたんですね。まあ多分聞いてくれてる人、知ってる人は知ってると思うんですけど、
うん、
まあ要はそのカップヌードルの歴史だったりとか、あとはそのまあカップヌードル日清さんなんのかな、まあ分かんないけど、その歴代のそのまあ販売してきたその
カップヌードル限定なの？
基本的にメインはカップヌードル。
乾麺とかそういう部分の広い風のカップラーメンとかではなく、その日清カップヌードルのミュージアムってこと
だ。そうかな。
メインところは。
うん、メインところは。うん。まあちょっとサブの部分でそういうところも入ってたりするんですけど、うん、まあそういうちょっとした、なんだろうな、そのカップラーメンの製造工程だったりとか、
うん、
あとまあ多分一番ここがメインなんですけど、その自分の、そのオリジナルのカップラーメンが作れるんですよ。
え？どうやって？
こうまずカップを、
はい、
こう自分でこう、まあ、カップだけ買うんですけど、
うん、
で買って、
うん、
でまずそのカップにちょっとまあデザインって言ってもそんななんかこうペンで書くぐらいなんですけど、
はいはい、
こう自分のこの自分のそのカップラーメンっていう形でこうデザインを自分でこう書くことができるんです。なんか絵描いたりだとか、
間に挟むんじゃない
って？間に挟むって、
なんかカップのこう。
例えばその
プラスチックの間にこう紙を入れるとかじゃなくて、
ああ違う違う違う、だもうそのカップそのものに
そのものに
絵を描いたりっていう話。
へー、
そうそうそう。で、まあそこまではまあ別にいいんですけど、その後にこの味、
うん、
まずスープが4種類選べるんですよ。
え、
まず普通のあの
いわゆるカップヌードル、
カップヌードルのあの醤油なんか、
はいはい、
うん、味と、あとシーフード、
はい、
あとカレー、
はい、
ね、あとチリトマトか、
あ、はいはいはい、
まずこの4つから好きなの選んでください、
うん、
であと具材を4つまで選んでくださいっていうので、
つまで
卵とかのオーソドックスなあの肉だったりとかある中で、
はい、
まあいろいろその新しい商品 が出た時にその時の具材とかも結構あったりするんですよ。チーズとか、
あ
そういういろんなやつがある中で4つ自分で選んで、
うん、
で最終的にこうあのカップヌードルのいわゆる包装をして、
うん、
自分のっていう形でこう作ることができる。
へえ、面白いです
ね。面白いですよ、
うん、
だまあ変な話、極端な話、
うん、
シーフードの味の中にチーズとかぶっ込んだりとか、
うん、
うん、もう自由なんですよそれは、うん、
へ
っていうものがこう作れたりとかできて、あとはなんだっけな、チキンラーメン、
はいはいはいはい、
うんうん、チキンラーメンを作る、なんか
作る、
そう、それも、またオリジナルの自分のチキンラーメンを作りをなんか体験できるみたいな。
ああ、チキンラーメンって味もチキンラーメンしかない
んだ。チキンラーメンしかないんだけど、それをなんかこう、うん、特殊な、なんていうんですか、ああいうなんか瞬間冷凍の揚げるみたいな、なんか乾燥方法みたいなのを、
うん、
その場でこう、なんかこう、体験できたりだとか。そうそうそう、まあ、ちょっとそれはね、なんか予約制だったんで、
あ、
ちょっと全部埋まっちゃって、それできなかったんですけど、そうそうそうそう、もうその辺がメインでね、こう、いろいろ楽しませてもらえたんですよ。
へぇー、じゃあ、嫁と二人で、その、それぞれ一個ずつこう自分たちのオリジナルカップラーメンとか作って
帰ったわけ。そうそうそう、作ったわけですよ。
作ってそこで食べんの？
いや、まだ食べてはいない。
まず持ち帰って。
持ち帰ってって感じ。うん、で大体1ヶ月ぐらいかな、賞味期限的に。
あ、決まってるんだ。
そうそうそうそう、
ある程度でもあれだよね、その味も固まってるとか決まってるよね、どうしてもね。そういうのすげえ冒険したようなものはできるっていうわけ
で、まあそこまでではないと。だから多分その辺もある程度バランス良くなるような、多分具材のチョイスだったりとか、スープだって結局4種類っていうのは、多分あの辺が
そんなにおかしくならないとか、うん、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
へー、
でもなかなか面白いですよ。
面白いです、
ね、うん、すんげー混んでたけど。
あ、でも同じようにやっぱり多いんじゃない、その土曜日でやって休みになったって人が遊びに行ったりもしてたんじゃないの。
そうなのかな、
うーん、
かもしれないですよね。
結構ね、あの車関連の人たちみんなやっとこさ家族サービスもできるわけじゃん。
そうそうそうそうそう、うん、いやなかなか面白いです。
あなたもある意味家族サービスでもあるわけで。
家族サービスされたのかもしれない
です
ね、僕はね、逆にね、うん、もう子供のようにどっか行こうよっていう感じでしたよね。もうずっと俺家にいたんだよ、木金でみたいな。
出かけてもつまんねえもんな。
ね、まあね、これ木金の人も聞いてるか分かんないですけどね、うん、まあ、気持ちを共感できる人いるか分かんないですけど、結構やっぱりね、雰囲気も閑散としてるし、出かけるにもね、僕の場合はちょっと家のこととかもやんなきゃいけないので、
リアルだな。
なかなかね、なかなかそんな遊びに行くっていうことができなかった。もう楽しくてしょうがなかった。昨日は。
八景島とそのあっちの方に行ってきたわけだ。
八景島はまあいわゆるシーパラ。
シーパラっすよね。
うん、シーパラです。
なんかアシカかなんかのショーかなんか見に行った
の。アシカじゃなかったな、イルカだったな。
イルカか。
イルカはすごいね。
ああ、
うん。なんであんだけ。調教され
もともとなんか好きなのかね、ああいう芸をするというか。
なんなんだろうね。
なんかほら、猿回しとかってさ、
うん、
結局その調教風景とかがテレビで流れたり苦情が来るとかってあるわけよね。
あ、そうだ、
うん、うん、動物に対する部分だから、どうしてもやっぱり自分が上って教えなきゃなんないんで、
うん、
猿が反抗した時に本気でこう、うん、押さえつけて教えなきゃなんないみたいなのを見たことがあったんだけど、
うん、
そういったのを見るとやっぱり苦情も来たりもするらしいんだよね。
そうなんだ、
うん、でもかといって、ね、例えばじゃあ静岡のイルカのショーとかってさ、うん、みんな楽しんで見てるわけじゃん、
はいはいはいはい、
もしかしたら裏の方でえらいこう調教風景があるのかもしれないし、
無知でこうベシベシベシって。
多分これ小山ねっかもしれないんで、まあ、勝手な妄想ですけど、
ね、そうそうだね、うん、そんなことないですよ。
そんなことないかもしれないですけど、
うん、
そういうのはさ、どうしてもその調教とかって部分は大変なね、お仕事でしょうから、
うん、いやでもまあ見てる分にはね、うん、非常に楽しいで、すごいよな、なんであんなにジャンプできんだとか、
うん、なんかこの間もなんかあったよね、飛びすぎて、この間だっけ、飛びすぎたイルカか何かが
下にいたイルカにバンって激突した、
うん、でなんか片方のイルカが食べになったのか真ん中にいたのか分かんないけど、そういうのがあった
り、そうなんだ、
きついやね、
きついやね、 でなんかね、水族館も入ったんですけど、うん、ちょうどなんかね、ワンピースとのなんかコラボみたいなね、
どこでもやってんな、おい。
まあ、そうなんだ。
いや、なんかね、某あの医療品メーカーの、販売店だからもさ、うん、ずっとコラボのシャツとか出してんじゃん。
あー、でもそうだな。
ワンピースすごいね。で、コラボやってたわけだ。
コラボでっていうことで、なんかね、その、まあ、水族館の中の水槽の中に、うんうん、そのキャラクターがなんか潜り込んでいる水槽があったりだとか、まあ、フィギュアなんですけどね、
うん
まあ、そういうのもあったりとかして、まあ、うちの嫁はワンピース大好き人間なんで、
うん
まあ、知らなかっただけに相当興奮しましたね。とかね、まあ宣伝じゃないですけど。
実はあのワンピースのルフィと思ったらトミーだったとかっていうオチはなくて、
それはないな、多分
わかんねえな、みんな聞いても名前な。そうか、そんなコラボなんかもやってるんだ。
そうそうそうそうそう。
八景島か、何年ぶり、何年行ってねえんだろう俺。
私一回も行ったことない。
あ、ないんだっけ。
ないんだ、
うん、俺教会関連のイベントとかで何回か行った覚えが、あ、一回だけか。
子供はね、ちっちゃい時にね、おばあちゃんたちが結構横浜に住んでるからそばだからって言ってきたから行こうって言って誘ってくれた夏休みの1日行くことになってたんだけど、うん、その日の朝起きてきたら、あ、起きてきたらじゃない、その前の晩におばちゃん家に泊まりに行ってて、朝家に帰ったのね、うん、なんで帰ったかって猫飼ってたから心配で家に帰ったのね、うん、そしたらその時に飼ってた猫がももちゃんって言うんだけど、うん、ももちゃんが仮死状態になってたの。
え、なんで？
あ、まあその前からちょっと具合悪かったからさ、うん、それもあったんだけど、で仮死状態になって廊下でペタンって寝てて、でもう触ったら冷たくて、うん、もう慌てちゃってびっくりしちゃって、でもパパと子供たちはおばあちゃん家に行ってもらって、そのまま行ってもらったけど、私はだから行かないで猫を病院に連れて行ってお家でお留守番してた。
ああ、だから、
行けなかった
とは実際には行ってない。
そう、だからそれっきり一回も行く機会がないって。
なるほどね。まあ俺も確かに今回は小学校の時に多分遠足で行ったんだろうなっていう。
小学校かよ。
以来かな。
うん。そっか、世代的にそうだよな。
だったかもしれない。
俺だって小学校の時はないから。うん。
そう。
いつ結構大きくなってから
多分ね、
だよね。
俺記憶にある水族館とかの遠足とかって幼稚園の時に江ノ水に、まだ市になる前の江ノ水に行った覚えが、
あ、江ノ島水族館もいいよね、うん、あと品川水族館、
サンシャインのじゃなくて、
違う、それは池袋サンシャインでしょ、ね、それも好きだし、品川の水族館も楽しいし、
前にほら北海道行
った時、読売ランド、
読売ランド
の水族館、あそこ人魚姫が踊るんよね。
え、偽物の人形かなんかの、それとも人間の、
人間のやつ、
人間が、
水中なんとか、水中
あれか、あのバレエのなんかバレエじゃなくて、そういうフィンカーなんかつけて、そういうちゃんとした人形の格好して、
あのこう何ホースみたいなのがこうやってゴボゴボゴボゴボゴボってなりながら、
それはゴボゴボなんだ。
でも見えないんだよ、ここにつけてない、体の後ろから通してなんか見えないところにつけてて、だけどこう吐く息の泡だけはボコボコボコボコって出る、すごい綺麗な、今やってんのかな、
水族館ね、
水族館、
何年か前におふくろと弟連れて福島県の方に行った時に、
はいはい、
ララミューって言ったかな、とかにあるそういう水族館に行ったことがあって、結構そう、高価だったな、勇気高かったけど、あとほらうちらあれ行ってんじゃんよ、あの北海道の旭山動物園か、あそこ水族館ではないけど、うん、同じようなそういう水槽とかもあって、うん、あの話題のね、
うん、一時期やられるようになった旭山はもう一回行きたいね、あそこはね、
旭山動物園はね、すげえ寒かったんだよね、行った時。
そうだ、
そう、8月の末じ
ゃないってか、なんか
頭じゃねえよ、
9日か10日かそんぐらい、
なんだっけ、
うん、
か何かで行ったんだけど激寒だったの、行った日が雨でさ、
うわ雨、
うん、
すっごい雨で、
うん、最悪だな、
でその日がライブ当日っていうね、あのクロスクルーって活動を俺がやってた時に、そのライブを兼ねての遠征っていうか、まあ観光旅行みたいな形で行ったんで、うん、1泊2日、 北海道一泊二日旅行。
結構いろんなもん。
タイトだな。
そう詰め込んだよね。
詰め込んで面白かったよね。
あれはあれで面白かった。
そうだ
った。超面白かった。
前日からあの俺と秀夫さん、まあ、相棒のね秀夫君はあのアンナさんとこに泊まりに行って、で夜中の3時頃。
4時
に起きて、であのタクシーで羽田まで行って、始発の便であの札幌に渡って、
札幌じゃないよ。
札幌空港でしょ、あの時。
札幌だっけ？
そう、でそこからほら高速乗って行ったんじゃん。
あ、そうだっけ？
うん、だそれがほら、そもそもの問題だったんじゃん。
まあね。
うん、旅行会社に旭川の方だから、旭川の方までのその空港、
旭川空港に
行くように設定してくれっていう。
千歳空港だったよね。
そうしたっけ、なんか、
千歳空港
だった。でもいいや、うん、まあ。とりあえずそういう話をしてたのにもかかわらず、旅行会社がだんだん崩れやがって、なんか、その便が取れませんでしたとか。っていう話になり、そこは、あの、うちの旦那さん、交渉しまして、そもそもそうやってスケジュール組んでるんだから、うん、その分の埋め合わせおめんどこでしろやっていう、うん、まあそういう流れですよね、当然のことだから、うん、実はそうだし、
う
ん、
そうだな。
でなんで、早朝のそのまずはあのさ、羽田空港までの、うん、あのタクシー代、2台分です、と、現地で の高速
から
旭川までの、レンタカーか。
レンタカーとレンタカーのガソリン代
を、旅行会社持ちに
お
させますし。
しましたよね。
しましたね、あれは。まあでもそれはそうしてもらわなきゃふざけんなよって話だからね。
だってそれじゃなかったらもうちょっと楽な朝だったんだもんね。
そう、本当は。
そういうことか。
うん、
それでしか行く方法がもう間に合わないっていう部分もあって、うん、で結局そういった形になって
仕事の前に立ちってくれた、
うん、でまあ結局行ってで初日、向こう着いてラーメン食ってで旭山動物園見てライブっていう
ライブ
で打ち上げやって戻ってきて寝て起きてそっから今度は富良野か、
うん、
の方回って、
うん、
でもね、せっかく富良野の絵のね、観光とかを組んで道中、まあラベンダー畑別のやつ見たりとかいろいろあったわけですよ。でもね、北の国からっていうあのドラマを、うん、俺も相棒の秀夫も一回も見たことがないっていう、一切何もわからない。
そうだな。
だから富良野行っても単にあのちょっと公園っぽいログハウスがある、うん、なんだろう、広まったところ、広場みたいな。何の感動もないという、
ね、
まあ景色すごかったけどね。
そこにね、ちゃんとほら五郎さんの家とかね、あったのね。
あったのかもしれない。
五郎って誰？
おばあちゃん、なんだっけ、なんとかおばさんのお店とかあったのにさ、え、何それとか言っちゃって、つまらない子たちだよとか思って。
何のあの知らないじゃん、ステータスっていうかその。プロフィールも知らないからさ。
しかもさ、うちの子たちだって知ってるんだよ、それ。
でも、そこまで詳しく知ってるわけ
だ。田中邦衛さんの真似をね、みんなするときに、ホタルとかジューンとかって言ったりする元ネタはこれなんだろうな、っていう程度。あとは寿司がうまかった。
あ、うまいな。
寿司は半端なくうまかった。
うまいね。
そうだよ、その時にあれだよね、なんだっけ、なんとか苫小牧。
駒大苫小牧が初優勝した時
だ。初優勝したで号外駅でね号外配っててそれもらって帰ってきて、
どっか行っちゃったけど向こうでその行ってる最中にちょうど駒大苫小牧優勝決めて、
でその決めた時あれだったんだよ、寿司屋のテレビでみんなで見てたんだよ。
あ、そうだっけ。
うん、板さんたちがもうみんな止まっちゃってずーっとテレビの見ちゃって、でそう、そこ出てきたらあの号外がバーって配られてたんだ。
あ、そうだっけ、
うん、すごい覚えてるわそれは。
なんかね、結局その入ったお店か何かも、まあ、回転寿司なのよ、回転寿司なんだけど板前さん握ってくれるお店で、うん、で後から聞いたら結構、人気のあるお店らしい。トリトンとかって言ったっけか、
忘れちゃった名前。
なんかそんな感じの名前だった気がする。
そうだっけ、
うん、確かに。でそこで、まあ、いただいて、うん、がっつりと飯を食
い
っていう旅行をね、昔したことがあって、そういうね、遠征を北海道1回と大阪2回か、 やってるんですよ。クロスクルーの時代に大阪と北海道を1回ずつ行って、ピンの時に、大阪に1回か、うん、1回に大阪に行かれてるうちの1回は夜行バス使って普通に行ったんで、あの体力的にも問題なかったんですけど、あのソロ活動の最中に行った北海大学で大阪の時の遠征は、あの試しにして車で行ったんですよ。
うわ、いやー、暇だね。
いやー、体力持たないね。
しんどいでしょ。何時間かかりますかって。
何時間かかったんだろう。休み休みで、しかも、運転手交代とかしながらだったんで、多分8時間ぐらいかかって。
うん、ですよね。
うん。楽しいのは楽しかったけどね。大阪に行く途中、まあ俺の車で行ったんで、あのタウンエースで行ったんで、こう後ろの席をフルフラットにして、で、あの布団を引いておいて、あらかじめ、あの某 AV のようなね、ああいう、
そこでそっちか、
なるほどね、
そう、そういう、
そっちに
本当にでもそういう空間よ、運転席とね助手席は普通にあって、後ろ側があの移動式ラボみたいなさ、でそこで交代交代寝ながら。行ったのよ。
交代
しながら。
全然ね、例えが申し訳ないですね。
でも多分分かりやすい一番。
やっぱお約束になっちゃってるじゃないと。なんか人ハサミ入れなきゃいけないっていうか。
そういうね。
なるほどね。
状況だったわけですよ。
はい。それは大変だわ。でもまあいいですよね。なんかそういうのもね。
まあね、だからまあそれこそエルマーでも遠征する機会があれば別に面白いとは思うんだけど。単純にお金とね、あと時間とかの都合が昔よりか厳しくなってるから。
厳しいからな
ぁ。って考えると。
これなんか、うまく開けておかないといけないな
ぁ。そうそうそうそうそうそう。仮にね、仮にの話ですけど、今回のチャリティーの CD とかっていうのがうまいところ、うまいことなんか、弊社最初の方とかも聞いてくれるようなことがあったとして、ぜひ来てライブやってくださいとかって言われればもちろん嬉しいんだけど、でも東北の方に、単純に移動してライブをするっていうだけで発生する、ね、費用とかっていうのを全部持ち出せどれができるかさ、難しいじゃん。
いやー難しいな。
ここら辺がね、昔ほどうちゃはできないからね。
余裕があるかどうかっていうのを見極めた上でやらなきゃいけないですからね。
この間のイタリア旅行で僕は使い切ってるんですけど。
あら。すいませんね。せっかく僕が来てもなんか。
結局変わんないじゃん、その位置が。
そうだね。なんだかんだ言っときながらあんまり変わらなかったね。
そうそうそうそう。ゆるい感じで。
ほらな。
そう。そう、そういうのが今日あんまりなかったからだよ。
ああ。
もっとガンガン来いよ。だとそれを楽しみに聞いてる人もいるかもしれない。
そうでしょ。
うん。
楽しかったな。
でも真面目な話してるからいけないのかな。
そういう真面目な話をしている中でも空気を読まずにガンガン入ってくるところで俺がそこにガンって行くのがいつもの流れじゃん。
なんで冷静に分析してる。
よし、じゃあもう一回撮り直すか。
うわ、いや、いいです。それはいいです。うん、よくできたよ、今日は。うん、もう最高の出来だ。やっぱり俺が入ると違うね。
変わんねえって言ったじゃん。
またね、まあ、ヨルちゃん、本当に土曜日、日曜日、私に復活したんで、また、ね、3人編成でのポッドキャストの更新がメインになりますでしょうし、ライブもね、その10月23が決まった後に、まだ決まってるわけではないんですけど、ちょっと、地元の方とか、じっくりとね、ちょっとライブもして、骨組みをしっかり固めていきたいなと思っているので、まあ、近場にね、うちらが現れた際には、ぜひ聞いていただければと思っておるわけです。
なんか、それって路上ライブやるみたいだね。
嫌でーす。嫌でーす。路上だけはもう二度とやってくれません。
そうなんだ。
ストリート昔やったことがあって、警官に止められて、
だって違法なことやってんのも止められるじゃん。
で、心が折れた。
当たり前じゃん。
警官が来ないような状況だったら大丈夫です。
そう。
折れた。やんねえもん。
もうなんか小心者なんだから。
二度とやんねえかな、もう。
ああ、俺もな、不安じゃないって言ったら嘘じゃないけどな。
まあ、ちゃんと落ち着いてライブができる環境で私はライブがしたいです。
まあまあ、その、
その代わりは、いきなり今日ライブをやってくれって言われてもできます。
そうですね。
そうそう、そういうスタンスでいません。います、私は。なわけで、曲をね、最後聴いてまたまたお別れしようと思うんですけど、
またまたお別れです。
またまたお別れです。
何にしましょう？
ああ、何あんまり聞かせてないっけ。
てか、まあ、
新曲作ればいいのにね。
え？
新曲は今作成中でございます。
俺の方で1曲、ヨネちゃんの方で1曲っていうのをとりあえず今また作ってるんで、うん、
作ってます。
つっても CD 出したばっかだからね。
まあしばらくはね、
うん、ライブでガンガン新曲やってもしゃあないんだけどね。ということで、はい、まあ
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
いや、ちょっと音声に若干乱れがありましたけどね。
あったんで、
はいはいはいはい、
危ないことしてたの。
なんだそれ。
え、
どんな危ないこと。
あんなこととか、こんなこととか、そんなこととか。
誰と誰
が。あんな人とか、こんな人とか。
誰と誰がなの
か。あんなとことか、こんなとこところで。
はい、じゃあ何聞かせましょうか。
今回、ね、前回もねやったんだけど、今回のチャリティーソングの一部が何かを流してみようかなっていう手もあったんですけど、ちょっとチャリティーソングに関しては、ぜひまずはねその10月23日のライブで聴いていただきたいので、
はい、
あの楽しみにしておいていただきたいので、はい、
でね、
まあまたエルマーの曲を流しますか。
しましょうか。
何流そう。なんか普通今までほらいろんなの流してたやんか、
うん、
この間自分のハードディスク漁ってたらさ、
うん、
もう昔のライブで練習音源、昔の人も今年の頭だけ、頭とか早い時期だけど、はいはい、の練習音源出てきて、
それ流す？
俺がドラム叩いてるやつとかさ、
おあれですか。
そう、俺がドラム叩いてヨネちゃん弾き語ってるリセットとかね。
お
あとリセットのハイスピードバージョンとかあったよ。
ハイスピードはなちょっとな。イメージがまたいいから何やってんだって話になっちゃうかな。
悪ふざけだからね。
じゃあ、
クローバー
流しましょう。クローバーってかぶっちゃいましたけどね。
クローバー行きます？
そうだね、あの実際あのちゃんとした音源ができてからの、
あ、まあ、流してないか。
全体的には全部流してないじゃないですか。
了解です。じゃあクローバー行きましょう。
やった。
まあ、クローバーは、ね、次回のライブ以降ちょっと
ね
形を変える、
ライブバージョンっぽくなっちゃ
います。はい、なったんで。ちょっと今日スタジオでいろいろと、うん、やってみたんで、
はい、
そういったのを楽しみにしてくれるとありがたいです。
楽しみにしてみてください。
はい、じゃあ、クローバーを聞いてお別れしたいと思います。はい、エルマーの冒険第20回目の更新、はい、エルマーのシンディでした。
はい、エルマーのヨネスでした。
でした。
はい、
じゃあね、また次の更新まで、さよなら。
はい、さよなら、バイバイ。
私も同じ気持ちよ。頑張ってねって言葉と共に背中を好きにならない本当はついていきたいけど意味がない。涙こらえていた。こんなにもこんなにもあなたを愛してるのに、いつまでもあなたのそばにはいられない。当たり前すぎて、でもそれがつらくて。